東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所防災実践推進部門2030国際防災アジェンダ推進オフィス教授の小野雄一先生です。小野先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、前回もお伺いしましたが、今年行おうとなさっているワールド防災ウォーク東北プラス10、これについてより具体的に今朝はお話をお伺いしたいと思ってるんですが、まずこれ大体開催する時期はいつ頃ですか？
はい、はい、9月の上旬くらいからですね、はい、10月の上中旬くらいを考えておりますが、はい、正式にいつからいつまでということについて今調整をしている最中です。
あ、はい、そうですか、はい、で具体的にどう歩くんですか？
はい、はい、いわき市を出発するんですが、
はい、
1区間1区間、2、30キロを1区間としまして、それをつないでいってで、ですから30日から40日30泊か40泊をして、
はい、
1日10キロ20キロくらいを歩いて八戸までということで、歩いていくと考えています。
あ、そうです。ちなみに1区間には 何人ぐらいの方が参加なさる？
はい、今のコロナ禍っていうこともあって、はい、本当はもっと大きな人数で行きたいんですが、大体10名ぐらいを現在は考えております。
はい、で10名の方が1区間歩いて、で その次の区間も続けて歩く方もいらっしゃれば、
そうですね、はい、
新たに加わる方もいるって感じですか？
はい、そうですね、10名のこう構成員としては、世界防災フォーラムの事務局のメンバー、私は八戸までずっと歩くつもりでおりますが、
はい、
2、3人はずっと歩いてですね、最初から最後まで事務局のメンバー、はい、それから、学生のボランティアとかインターンの方に入ってもらったり、あるいは、ゲストとしてその町とか市のですね、
はい、
復興のことをよくご存知のような人を、入っていただいたり、それから、ゲストスピーカー、ゲストウォーカーということで、その町に詳しい方をですね、入っていただいたりとかいうことで、大体10名くらい、で本当はゲスト一般公募のですね、人にも入ってもらおうかと思ってたんですが、なかなか今このコロナの情勢があるもんですから、ちょっと緊急事態宣言なんかが出てる中ですと、非常に難しいかなっていうところで今ちょっと頭を悩ませております。
そうですか。じゃあ原則公募はなさらない可能性が高いってことですか？
は
い、
そうですね、原則は可能性が高いですね。
ああ、そうですか、
はい、ちょっと残念なんですけど。
残念ですね、はい、本来でしたらね、公募したらおそらくたくさんの方が全国、あるいは海外からも手を挙げる方いらっしゃるかったこともあったかもしれませんよね。
その代わりに、バーチャルでも参加できるような仕組みをちょっと考えておりまして、なんかアプリみたいのを作って、で、ここで参加されなくてもですね、自分のいるところで歩いたことを、お知らせいただいて、これだけたくさんの人がバーチャルで歩いてくれましたっていうようなことをこう表示できるようなことにしたりとかいうことで、一体感をですね出して、東北の支援、復興の支援ということを、皆さんで考えていければというふうに思います。
そうするとあれですか、YouTube のようなものに その日歩かれた工程をアップなさったり、はいはい、あるいはそのゲストスピーカーのお話などもアップなさるという感じですか？
はい、1日の、景色とかあった人なんかを、コンパクトに、映像にまとめて、10分とか15分ぐらいにまとめて、でそれを、YouTube みたいなもので発信を、国内外に発信をするっていうことに、ちょっと編集作業とかも伴うんですけども、英語にしないといけなかったり、日本語の字幕にするのかちょっと検討しますけども、そういうことで1日1日を準リアルタイムで、その日その日を発信していくということにしていきたいと思っています。
なるほど、はい、で先ほど、30泊から40泊とおっしゃってましたが、そうするとその行く先々で宿泊もなさいますよね？
そうですね、
それもじゃあその地元の、
そうですね、
民宿だったりというようなところですかね？
まさにその通りです。
あ、
大きなホテルに泊まることもあるかもしれませんけど、基本的にはその地元 の、
はい、
小さなレベルので復興に頑張ってこられた個人にやっぱりフォーカスしたいと思いますので、そういうところを中心にですね、あるいは 民泊なんかもあるかもしれませんね。
そうですね、はい、本来コロナがなければそれこそ行く先々の美味しいものというかね、取れたてのものを味わっていただいて、
ね、
それをその世界にも発信したりというようなことができたらどんなにか良かったのかなと思うんですけどね、
なんか工夫をしてぜひ東北の美味しいものとか、いいところとかですね、そういうのを発信していきたいと思いますし、あとは特に福島の風評被害がまだまだ深刻ですので、こういうものを払拭するためにですね、我々が福島を歩きながら福島の人と、 楽しくまあ、ご飯を食べたりとかですね、美味しいものを食べたりとかってそういう様子もですね発信していければと思いますが、まあ、工夫してちょっとやりたいと思います。
そうですね、はい、分かりました。そうしますと詳しい開催日程も含めて詳細が決まった段階でじゃあネット上にもこのワールド防災ウォーク東北ということで掲載されるということになるわけですね、はいはいはい、
世界防災フォーラムのネットですねホームページに上げる予定であります。
あ、そうですか、はいはい、でも本当にとても素晴らしい企画だと思います、やっぱり実際にこの10年振り返るというさまざまなメディアを通じても番組等が、はい、制作されましたけれど、はい、やっぱり被災地の方々と触れ合ったりお話を伺うことで初めてどんなふうに復興したのか、あるいはまだ復興の途上なのか、
はい、
そういうことが初めてこう体感していただけるですものね、
はいはい、本当これは私もすごく勉強になると思うんですね、自分自身にとっても。で、はい、学生さん連れてく学生さんにとっても、多分一生の思い出になりますし、
そうですね、
やっぱり いろんな人に会うことによって、まあ、相手さんの人格に触れて、で我々も感動することとか、はい、これは大変だなと思うこといろんなことがあると思うんですけども、でそれでこちら のですね、まあ、人格にも影響を及ぼすっていうかですね、人と人とのやっぱりぶつかり合いっていうことがやっぱり、特に若い人にとってはいい成長の種って言ったらおこがましいですけども、うん、そういうことになりますので、まあ、人に会うっていうことでビルドバックベターを探していきたいというふうに思ってます。
なるほど、はい、わかりました。まずはこれを世界に向けて、まあ、バーチャルですけれども体験してくださる方が多くあるということを願いたいですし、これをきっかけにコロナが収束した暁にはまさにこのロードを実際に歩きたいと思う方が世界中からね訪れてくださったら嬉しいですよね、
はい、もうそれが本当に目的です。
そうですよね、はい、わ、はい、かりました。じゃあ小野先生もどうぞ体を鍛えて、
はい、
はい、踏破できるように心から祈っております、
はい
はい、今月は2回にあたりましてワールド防災ウォーク東北プラス10についてお話しいただきました。小野先生ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。